宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のダクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。今回は第179回、18年7月5日の公開です。ということで、
はい、
もうちょっと前の話なんですけど、
お、
6月12日
お
何がありましたか。
6月12日、
はい、
多分収録、
あ、そうです、
ピカステの、
そうです、
はいはいはい、
実はですね、
はい、
JAXA から
お
ロケットが、
はい、
打ち上がった日だと思います。
断定しないのはどういうことかな。
まあ、
JAXA どこですか、どこの JAXA ですか。種子島。
そうです、そうです、
種子島から、
うん、
はい、
今日収録してる日のですね1時20分にその発射予定なんですよね、
うん、
で今どうなったか全然わかんないんですけど、
わかんないですね、
おそらく
成功してる。 何のロケットですか。
H2A 全然わかんない。
今スタンダードのやつだね。
そうです、そうです。
それ何するロケットなの。
あ、衛星を打ち上げたりとか。
え、何それデフォルトで2人してるの。
あれ知らないの。
知らないよ、
知らないの。
今ね聞いてる方もみんな衛星だよとかって今言ってる。
いやいやいやいや、
なんで知らないのみたいなね。
うん、
いや知らないよ、衛星
だよね、うん、
みんなもう気が気じゃないみたいな、
あの辺を。
そうです、そうです。
あといろんなね実験機構が、
今回はですね、あの偵察衛星を、
偵察衛星、
あの後継機を送るということで。
なるほど。
発射、
長野が走っているかを偵察するやつですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、
そんな国家プロジェクトみたいにしなくていいから。JAXA が
なのでちょっとね打ち上げちゃんとできてるかどうかが私はね、
心配だよ ね、
今後のナセルさんの行動にも影響がありますので。
影響がある、見張られてないと走らない、
そうですね、
なので JAXA 使わなくていいよみたいな。
今日のお題はですね、思い出のカレーはということで。
また唐突に来ましたね。
これ原稿に、東京仮番長の M 局？
M 局でしょ、これは。
M 局パワー？
うん。
って何ですか？
何ですか？
うん。
これは、ポッドキャストかな？ラジオ番組かな？ポッドキャスト。で。
何やってるんですか？
え？ねえ。
さっきちょっと話出てたじゃん。
家族自分が司会だって分かってなかったでしょ。
じゃあちょっとタクちゃん説明してください。
いやいやいやいやいやいや。東京カリー番長っていうグループというか、カレーに関しての、
はい、
ことをいっぱい話す番組かな。そのぐらいの話かな。東京カリー番長は中でね、僕が聞いてるいくつかのラジオ番組の中でも時々名前が出てたりしたので、
うん、
聞いたことはあるんですけど、これしか知らないんですけど、うん、はい、ということです。
じゃあまあ私たちもカレーについて語り合えたらな。
確かにでもさ、私たちが共通の食べ物で語り合えるって言ったらカレーぐらいかな。
うん。
まあ他にもあるけど、今ナセルさんラーメンとか多分あんまり語りないもんね。
バイタンラーメン。
カレー。
え、イスラム教カレーは全然大丈夫なんですよね。あ、はい、中に入ってるものによる
か。なんならイスラム教国はカレーの国だよね。
ほとんどカレーだね。
ただ私たちの食べてるようなカレーじゃなくて、
うん、
なんでね、とかで、
なん
とかマトンとか、
マトン、
マトンカレー、
マトンって何ですか？
羊、
羊、
ああ、羊カレー、
うん、
ラムより大きい羊カレー、
うん、
おー、食べたことないかも。
まあ普通食べないですよね。
え、美味しいよ。よくあるよ。
よくはない。
俺の声好きだからね。
よくはないけど、割と日本でも普通に食べられるようになってきたかな。
うんうん、ああ、そうなんですね。
この辺の近くでも僕知ってるところはあるので。
はい。
要はその豚が入ってないっていう。
うん、うん、うん。
けどポークカレーってそもそもあんまりないってことはない？ある？最近俺が接してないだけか。
でも、 中心的なカレーじゃないかもね。
うん。
それぞれあるもんね。うん、ビーフもチキンもね。
う
ん、
そうですね。
まあ、マトンとかは一般的には珍しいかもしれないけどね。うん、はい。
カレー何入れます？
は？
トッピングって言うんですかね。
は？
ココイチで言うトッピング。
ああ、ココイチそういえば行ってないな。
私も行ってないんですけど、最近。
俺、ココイチって行ったことないんだよね。
あ、ない。
ない。一回も行ったことない。
私でも最近は本当に行ってなくて、初めて行ったのが、まさに、社会人1年目の、名古屋研修の時かな。
うん、
ココイチで名古屋発祥かなんかですね、確かね。うん、だから、あっちで食べて、こっちにはないなと思ったら、もうあっちこっちにあるみたいな感じだけど。ココイチ行って、初めて向こうで行って、
うん。
なんかよく話は聞くけどね、いろんなトッピングができるとか。
うんうん、そうですね。
何十年、20年以上前のね。
カズ君、ココイチよく行く。
いや、そんなに行かないんですけど、だいたい行ったら私はソーセージを頼んでたな、とかって思って。
おー、トッピングでソーセージ。
トッピングで。
トッピングでね。
なんか納豆とかあるんでしょ？
納豆とか。
そうね。
うん。何？ほうれん草とか？
ほうれん草とか。もう。
あと、まあまあ、当たり前のトンカツとか、いろいろありますけど。
カツカレーね。
カツカレーとか。ね、うん。まあ、ナセさん食べれないもんばっかりですけどね。
そう。なんかカレーのチェーン店でココイチもそうだし、ゴーゴーカレー。
おう。
っていうのもよく聞くし、よく見るんですけど、看板は。あそこも行ったことないかな。ないね。
ナセルさんはカレー大体好きなの嫌いなの？
カレーは好きよ。
よく食べるの食べないの？
結構食べる。結構食べるけど、安心して食べれるカレー屋っていうのは。
それチェーン店のカレーは食べられない。
うん、コスパもあんまり良くないかな。
あ、まあまあ。
まあね。てか、カレーライスよりも、うん、ライスだったらサフランライスとかがいいし、なんで食べたい？
何の方がいい？
うん。
私、カレーに、違う。お蕎麦に、カレーを入れて食べることってあります？
お蕎麦
にカレー？
お蕎麦って日本蕎麦ってこと？
そうそうそうそう。
カレーうどんじゃなくてカレー蕎麦的なこと？
カレーうどんはね、聞いたことあると思うんですけど、うんうんうん、私この、まあ、こう見えても、僧侶なんですけど。
何て言うのかと思って、こう見えてもな、と。どこに言う、持っていくのかと思って。
京都の研修の時に、うん、まあ、こう、食事を出してくれるんですけど、うん、その一つのメニューに、カレーそばっていうのがありまして。
へ
ぇー。ほんと、まあ、カレーうどんの、
そば版。
そう、そば版っていうのがあって、意外だなと思ったんですけど、これが結構合いまして。
美味しい。
美味しかったんです。
まあ、うどんが合うなら合うかもね。
うん。やったことあるのかな、皆さんはって。
カレーにつけて食べる？
じゃなくて、もう、
カレーうどん
の。カレーうどんの。
あ、カレーうどんの。
うどんの
そば版。
うん。
はぁー。あ、けど、理屈は合うね、確かに。
全然ありますよね。うん、
でも、やったことあんまないなと思って。
多分。まあ、カレーラーメンもありますよね。
あるんだ。
カレーラーメン。
例えばカップラーメンのカレーヌードルってあるでしょ？
ああ、ありますね。
あるね、あるね。
だから、カレーラーメンを出してるとこもあるけど、はいはいはい、うん、基本的には、カレーのドロッとした、うん、いわゆる欧風カレーのドロッとしたところに麺を入れちゃうと、絡みすぎちゃうんだよね。
うん、
多分ね、
う
んうん。細い麺だと特に。だから、うどんの方が合うのかな、と、うん。
はいはいはい。
いうことを思いながら、だんだんよだれが出てきちゃった。
まあ、調整とかはなんか、そばに合うようにしてるのかもしれないんですけど。
多分あれですね。だしベースで、
うん、
だしカレーだよね。
うん、
ちょっとさ、
本当に、ね、本当にカレーカレーじゃなくてね、だ、う、し、んうん、カレーですよね、うん。うどんもね、そうですね。
そうですね、うん。
普通のうどん、かけうどんの上に、カレーをかけただけでもね。
合
いそう。普通にカレーうどんになりますから
ね。うんうん、うん。
はいはいはい。そうね。
皆さんなんかカレーの思い出とかありますか？
私さっき言ったカレーヌードル、
うん、
日清の、なんだっけ、
カップヌードルのカレー、
カレー味が一番好きですね。カレー、カップヌードルの中でカレーが一番好き。
うん、
常にカレーを選んじゃう感じ。で、なんかこう、あれね、僕、昔、スキーをやってたんですよ。スキー部だったんですけど、うん、って話しましたね。
しまくってますね。
それで、だいたいそのスキー場に行くと、うん、 カレーヌードルがあるので、あれをこう雪の中で食べるっていうのが、私の、う
ん。なんかゲレンデって言ったらなんかカレーみたいなイメージですけど ね。
ゲレンデはカレーは必ずあるよね。カレーかラーメンは必ずある感じですよね。ゲレンデの、あの、いわゆるレストランね。
あるね、確かに。
そう。あとは、そうね、それが一番かな。あとは私がね、出身の、教会。
うん、
私が小さい頃からお世話になってて行ってた教会は、毎週日曜日カレーでした。毎週日曜日のお昼ご飯はカレーっていう、
うん、
そういう教会で。僕そこ育ったんで、みんなそうだと思ってたんですけど、うちの教会だけだったみたいで、教会の方が当番で、お昼を作ってくれるんだけど、必ずカレーとご飯、みたいな。そのせいで僕一時期カレーあんまり好きじゃなくなりました。
毎週
食べ過ぎちゃって。でも違う人が作るから別に
違うんだけど、味が違うんですよね。
なんとなく、なんかこう、うん、もういいか、みたいな時期がありましたね。若かりし頃。
はいはいはい、
うんうん。
家で作ったりしますか？カレーって。
僕は作らないかな。うちの奥さんは作ってくれたりしますし、
うん、
うちの息子は大好きですけど、うんでも息子はカレー好きだけど、ハヤシライスが好きって言います。
ああ、はいはいはい。
ハヤシが一番、みたいなね。
うんうんうん。
感じですけどね。はい。
そのうちカレーの辛さがたまらないとか。
あ、でもね、うちの子は、中辛全然 OK です。
お
ー。中辛も美味しい美味しいって食べますね。辛いけど美味しいって。ところ、結構大人な感じですね。はい。ナシルさんのところは？
僕、カレーの思い出じゃなくて、
うん、
思い出でしょ？思い出で、言うと僕、イスラムコミュニティに入り始めたくらいの大学生の時に、初めてカレー屋さん、要は、向こうの人たちがやってるようなカレー屋さんっていうところに連れてってもらって、カレーバイキングっていうものの衝撃。カレーってなんかもう一種類っていうイメージじゃないですか。じゃなくて、こうチキンカレーがあって、バターチキンカレーがあって、豆カレーがあって、で野菜カレーがあってシーフードカレーがあってカレーだけでもう10種類くらいあってそれをはい食べ放題みたいな、
うんうんうん、
結構今でもカレー屋さんってそういうこう食べ放題が基本なんですけどそれが僕が初めて行ったところがもう10種類くらい近くあってこんなにカレーがあるのかっていうのとそれをこんなに食べてもいいのかっていう本当にカルチャーショックを今でも覚えてますね。カレーのバリエーションでこんなにあるんだっていうのを、まず知らなかった。
うん、
食べ比べた？
もちろん。
で、違う。
全然違う。
美味しい。
うん。
どれが好き？
僕一番好きなのはバターチキン。
みんなさ、なんか生唾飲み込む
ね。今飲み込んじゃった。
ですよね。
バターチキンカレーってすげえ美味しくて今でも大好きなんですけど、あとはダール。
バターチキンカレーってうちで作れる？
作れないんじゃないかな。
あ、バター
か。そう。家で作れない。
そう
なんだ。バターチキンっていうのは、バターを入れてるってことです？チキン。
濃厚なんじゃないですかね。
うん。味がこう、深みが出てくるみたいな感じ
です
かね。
すごい深いです。スパイスが効いてるんだけど、なんかまろやかになってる。
うんうんうん。辛いんですか？
辛いのが多いですね。けど、バターチキンは辛くないよ。
ああ。
僕の知ってるマトンカレー出してるところは、3種類あって、
うん、
激辛、日本人もびっくり、インド人もびっくり。3種類しかない。全部辛い
んじゃん。全部辛いんじゃんかよ。
あそこ僕食べられないかもしれない。
辛いの苦手。
あんまり辛すぎると、
じゃあもうちょっと。カレーは甘口で。
あ、甘口はちょっと寂しいかなっていうのはありますけど。
中辛ぐらいで。
あんまり辛いのはちょっと無理かな
っていう。昔あった、星の王子様とかまだあんの？
あ
レトルトの。
今、アンパンマンカレーとかじゃないですか。
アンパンマンカレーなんだ。
アンパンマンカレーはね、ありますね。
そうそう。最近あとね、食べ放題っていうか、なんていうの、サラダバーとか行くとね、うん、カレーが。
ああ、ありますね。
あと私、この間仕事で行ったところでは、朝と夜が、バイキングだったんですけど、うん、朝も夜もカレーが
あるね。
ありまして、で、朝の方は、割とスープカレーなんだけど、もつが入ってました。でももしかしたらナセルさん食べられないかもしれないけど、
うん、
豚なのか牛なのかわかんないけど、もつカレーは美味しかった。あれは、なかなかね、美味しかったですね。夜は普通のカレー。
スイーツパラダイスってご存知ですか？
スイパラね。
スイパラ。 ケーキバイキングの店
なんです
け
ど。それはね、家族に教えない方がいいかもしれないな。
なんで？
うん？通っちゃうから。スイーツでパラダイスでしょ？
スイーツのパラダイスなんですけど。
スイーツ、あ、でも、あれか。甘いもの極楽か。
そう。
訳さなきゃね。
甘味天国。甘味極楽、うん。あそこにも、なぜかカレーはあるんですよね。
お口直しってことですかね。
お口直しに。
え、普通カレーのお口直しのなんかだよね。
そうですよね。
カレーがお口直しで
した、ね。そう。面白いなぁと思って。
あのお口直しにあれなんかヨーグルトでできたなんかジュースみたいな。
ラッシー。
それは
ラッシーって言うんですか？
ラッシー、ラッシー。けど、普通のラッシーよりもマンゴーラッシーの方が美味しいね。
ラッシーとかなんだっけ、紅茶の。
うん。
チャイ。
チャイか。
もう甘くて。うん。
ありますね。
全部、ナセルさん側のもの
です、ね。ナセルさん側のっていうか、まあそうね。
ナセルさん側の。今で言うと、南側の。
はいはいはい。
よくわかんないこと言ってるけど。
はい。
はい。ね、でもそういう文化が今入ってきてます
ね。そうですね。
カズ君カレーの思い出は？
いや。
いやいやいやいやいや。え？
カレーそば。
カレーそばだったのね。それが思い出だったので。そう、うん。はい。
はい、ということで。カレーが食べたくなってきたと思います。こんばんは、皆さん、カレーにするのかな？今日は、お便りが来ております。ちょっと読んでみたいと思います。他人を助けると、自分が損をしてしまうのが嫌なんです。どうしたらいいですか？と。
うん。
いうことで、お便りが来ました。
どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？嫌なんでね。はい。
どういう状況なんだろうね。
うん。
一般論じゃないですかね、
うん。
一般論で私たちも捉えたらいいのかなと思うんですけどね。
うん、
他人を助けると自分が損してしまうっていう考えを持ってるってことですよね。そういう考えあります？
あんまないかな。
うん、
止まっちゃったよ。
カズくん待ちして
たんだけど。あ、そうなんですか。自分が損をしてしまう。うん、どんな時だろうなとかって今思って。
あ
ー。なんか確かに一般論ではこういうのよく言われるけど、自分に置き換えてみて、どんなシチュエーションだってパッと出てこないのよね。
あ
ってことは、多分自分は全くその感覚がないのかなっていう。
うん。
うん。例えば困ってる人助けると、うん、自分がこう、駅に間に合わなくなっちゃうとか、
ああ、
時間に間に合わなくなっちゃうとか、それとか、お金に困ってる人にお金あげたら、ね、自分のお金がなくなっちゃうとか、
損するって感覚ある？それで。
わかんないけど。
うん、まあ、けど一般論だそうだろうね。
一般論で言ってるところはそういうことかな。
うん。
うん。確かにでも、なんだろうな、こう、急いでるときに、やっぱり、助けてくださいって来たのにはどうしようかなって一瞬迷いません？
うん。
正直なところは。
まあね。
例えば、今日4時に出なきゃいけないのに、電話がかかってきちゃったとか、
うん、
その電話がね、すごく深刻な悩みを持ってるとかっていうと、損をするって言い方がどうかわかんないけれども、予定が狂っちゃうとかさ、うん、そういうことってありません？
あります。
ありますよね、
うん。
で、損したとは思わないけれども、ああ、あの時間じゃなかったらよかったのになとかね、
うん、
そんなふうに思います。多分、私たちが聞かれてるのは、私宗教者なので、
うん、
いや、他人を助けることが、結局自分にね、めくりめくっていいことになるんですよ、とかね、
うん。
他人を助けることはいいことなんじゃないですかっていう答えを求めて、こういうふうに聞いてるのかなと、先読みをして考えたんですけど、うん、僕らもね、損をするとは言わないけれども、困ってしまうかなと思うこともあるけれども、結局、僕の場合はね、なんか、それで後で、助けなかったとかっていうことが罪悪感になっちゃうとか、うん、なんか悪いことしたなとかって引きずってるよりは、もう気持ちよく助けちゃった方がいいかなっていうのもあるし、それからそうね、助ける、ことが、本当にね、助け合うっていうことで、本当にこう直接自分にこう巡り巡って、うん、こんなしてもらっちゃっていいんですかみたいなこともね、よくあるので、なんか全然そうだとは思ってはいないんですけれども、皆さんどうですか？
僕、タクちゃんの最初の方に近くて、なんかこう、他人を助けないで、そのまま放置すると、結構気になっちゃう性格なのよ。その後、あ、どうしたのかなとか、あの後大丈夫だったのかなっていう、その後の時間が非常に気になって気になって、結果としてマイナスになるから、だったら多少時間がずれても助けちゃえっていう方が強い。
うん。 なるほど。
うん。うん、だ不快感の解消のためではあるかもしれないけど、うんうん、どんなに急いでても、うん、急いでる時だからこそ、その、次って大切なことが多分入ってると思うんです。うんうん、だからそこに集中するためには、今ここで多少は時間ロスしてでも、こう、頭をクリアにしていた方が僕はいいんですよね。うん、なので、助けちゃう。
うん。うんそうですね。
助けちゃうっていう言い方もあれだけどね。
どうですか他人を助けると。
いや、それは、こう、今、タクちゃんが例えで言った時のような感じで、こういう損することもあるなと思ったんですけど、これでも逆の立場で、相手の人が自分を助けてくれた時、相手も損してるかもしれないわけじゃないですか。うんうんうん、そう、損してるのに自分を助けてくれたっていう部分を、もっと大事に受け止めて、たら、うん、おのずと自分も、こう、ちょっと損するかもしれないけど、うん、相手のためにやりたいなとかっていう心も、湧いてくるんじゃないのかなとちょっと思った。うん、でも多分、うん、まあ、私総量的に言うと、私たちは時と場合によって、まあ、損得を考えて行動してしまう、こういう心を持っているので、まあ、全部の時にね、こう、できるわけじゃないと思うんですけど、まあ、逆に助けてもらったら、うん、たくさん感謝して、うん、できるときは、できるだけやればいいのかなと、うんうんうん、ちょっと思いました。はい。
もう一歩ちょっと深いところに入っていきたい面もあるんだけど、例えば、他人を助けると、本当にその人のためにならないかもしれないと思ったりすることもあるので、迷っちゃったりしますね。
うん、甘えなのかみたいな時
うん、甘えっていうか、手を差し出さない。例えば、子供がね、うん、こう、転んで立ち上がろうとするときに助けない方がいいじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
それは一つの例えですけどね、うん。なんかそういうことと同じで、なんかこう本当に見守ってあげたりすることの方がいいかなと思ったりすることもあるので。
その状況も確かにあるね。
ああ、なんかこう、そう、まあね、ちょっと自分が損してしまうのが嫌なんですっていう話とは違うかなと思うんですけど、でも、ね、一般論で言うともう、人を助けて人のために生きることが自分の生きがいにもつながってるんだよっていうのはよく言われてることですし、まあね、それぞれの各宗教の教えの中にも当然あるかなと思うんですけどね。うん、
まあ、困ってる人を見たら助けなければいけませんっていう、こう、なんて当たり前が通じない場面っていうのも絶対あるから。
ね。
うん。だからすごい冷酷に見える時もあるけど、突き放すっていうのも必要よね。
とか、あと人をね、こう、なんていうの裁くような、うん。あの人のこと助けてないじゃないとか、うん、っていうのも違うと思うんだよね。
あ、あるね。
人を助けるってこう、喜んで助けるとかっていうのとかも繋がってるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。うん、
はい。
DJ たくちゃんの、ラグナルラジオは楽しいな。
そろそろ大物を一発この辺で行きたいなと思ってたんですけど。
みんな知ってるやつ？
みんな知ってるやつっていうか、私の中では大物のラジオ番組です。
はい。
はい。火曜ジャンク。爆笑問題カーボーイ。
はい、はいはいはい。
深夜帯です。夜1時から3時まで。まあ、その時間起きて聞いてるわけじゃないんですけど。
やっぱ爆笑問題自体が面白いもん。
ね、爆笑問題、ね。それがね、最近、この爆笑問題カーボーイって、あ、結構もう長い、10年以上続いてるんじゃないかな。うん、そういう番組なんですけど、うん、太田さんが、どうも、うん、いろんなラジオを聞いてるらしいんです。いろんなラジオを聞いて、広島の放送とか、うん、今ほら、ラジコのさ、うん、エリアフリーで、どこでも、そしてタイムフリーでいつでも聞けるじゃないですか。うん、とか、ポッドキャストでもいろんなところのが聞けたりするので、はいはい、そういうの聞いてたりするので、僕、ラジオフリークなんだけど、私以上に太田さん、めちゃめちゃ聞いてるみたいで、うん、もうなんか、シャワー浴びながらとか、あらゆる時間帯に、なんか腕立て伏せしながらとか、ずーっと聞いてるらしくて、
うん、
すげえなと思いながら、俺はそこまで行ってないんですけど、うん、あ、なんか似てるのかなとかって思ったりはしてるんですけど。
腕立て してるところが？
うん、うん、そこ、あ、それもあるけどね。それはなくはないけど、うん、でも、そうなんですよ。うん、太田さん、すげえラジオフリークで。で、しかも今なんかね、いろんなことに仕掛けちゃってて、
うん、
各ラジオの悪口を言って、悪口を言って喧嘩売ってこいよみたいな感じになってるのと、あと、このラジオの人がこんな悪口言ってたよって聞いたので、どこかのラジオ番組とどこかのラジオ番組を喧嘩させようとしてたりとか。
それ具体的なのなんか一つ教えて。
そうね。その広島の放送のところはずっと、割と前から言ってるんですけど、うん、その広島のある、僕ね、各地域のなんとかってのが KBC とかさ、なんかあるじゃないですか。ああいうのよくわかんないんですけど、そこの、なんか、ラジオの天才横山みたいなのがいるらしいんです。うん、その地域の、うん、ラジオって、結構ほら、地域性が、で、その地域のラジオのヒーローみたいなのがいるじゃないですか、うん。で、天才横山のなんとかっていうのを最初いじり始めて、っていうのがありましてですね。うん、さらにそこからこういろんな風につなげたりなんかして、いじったりしてて。
まさに本当ちゃんと聞いてるからこそ、具体的にこう突っ込めるというか、いじれる。
そんなこと聞いてんのみたいな。で、俺がこの前こんなに悪口言ったのにあいつ聞いてなかったみたいな。結局自分の方聞いてないじゃんみたいな。
はいはいはい、
無視されたみたいな怒り始めたりとか。
勝手に自分で聞いて言ってるのに。
毒舌をね。はい、で言ったりとか。あと前ほら僕英語やんなきゃって言ってた時があったじゃないですか。うん、まあ今もそうなんですけど。で英語の番組で。ナセルさんが、マミー&マイケル。
はいはい。
ね、なんだっけ、バイリンガルニュースだっけ。うん、あれも、太田さんが紹介してくれて、もう3、4年前かな。で、僕は別に聞いてなかったんだけど、これすげえ面白いんだよって、ポッドキャストも聞いてて、で、私が前、ここで紹介したかな、これから紹介するやつかな、マーケットトレンドっていう、うん、ラジオ日経の番組とかも聞いてて、うん、で、なんか、どこからどこまで聞いてんだ、ね、みたいな、
うん。
俺自分でも結構幅広く聞いてるなと思ってたんだけど、それ以上に幅広く聞いてるという、うん、それでいて、まあいろんなね、楽しいコーナーがあったりとか、うんうん、私が好きなのは、CD 田中というコーナーが好きですけどもね。
田中さんが CD のことについて？
違う違う。まあ近いんですけど、うん、田中さんがいろんなとこでいろんなこと喋ったことを、次の週かなんかに CD を流して、それを合成させて、変なこと言ってる。うん、
ああ。
敵にしてる。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう、
こんなこと言ってないよって。
そうそう。
でも音をこう、つまんでいくと。
つまんでいくと、変なこと言ってる体になっちゃう。
なるほど。
それとこう CD の曲が合ってたりするっていうのが、僕の好きなコーナーなんですけど。
それ大変な技術使ってんな。
そう、でも、CD 田中はもう昔から、
あ、そうなんだ。
だからね、選ばれる基準、うん、なんか、選ばれて、賞とかあるじゃないですか。
うん、
賞とかの時に、殿堂入りっていうのが一番いいんですけど、うん、次、殿堂入りの次がテープ入りって言うんですよ。うん、今、テープなんかないじゃないですか。
あ、
でも、そのテープの時代からやってたので、テープ入り、つまり、これはもう残しておきましょう。そういう名作をやったりする。うんうん、
ということで今日はお腹のすくお話からちょっと濃いお話までお送りしてきましたけど、
カレーの話、
カレーだけに、
カレーだけにね、
うん、
拒否しな
くて俺何も言えなかったから今。
はい、ということで今日はですね、お腹いっぱいになったらきっと泳ぎたくなると
無理やりつなげたな
ということで、一度はここで泳いでみたい、どこ？ということで、皆さんにさよならしたいと思います。
やっぱりイスラエルのね、視界で泳いでみたいかなと思ってますけど、なんか泳いじゃいけないらしいですね、目開けられないとかって言ってたんで背泳ぎかな。タクちゃんでした。
昔テレビで見て一度ここで泳いでみたいなと思ったのはドーバー海峡。ナセルでした。
豪華客船のプール、船自体に乗れるかわからないのでそこで泳いでみたいなと思います。カズでした。
超宗教コミュニティラジオ
時間制。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、picaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。